おはようございます。こんにちは、こんばんは。はじめまして、松岡大河です。この河川敷のようなラジオ、略して河川敷ラジオは、近所の河川敷にフラッと散歩しに行くような感覚でトークをしていきます。特に大きな目的があるわけではないけれど、僕にとって必要不可欠な日常の一部として更新を続けられたらと思っています。今日は、遠征タラゴーナのビーチよりと題して、キャンプしている場所からポッドキャストを更新したいと思います。と思っていたんですけど、いろいろありまして、キャンプしている場所でちょっとポッドキャストはなかなか撮れなかったので、今はさっき、キャンプから帰ってきて、このポッドキャストを撮っています。なので、実際にはタラゴナのビーチからお届けしているのではなく、いつも通り、シェアフラットの屋上からお届けしています。今ね、時間はだいたい夜の8時ぐらいなんですけど、どんどん日が伸びてきて、8時でもまだまだすごく明るいですね。まあもう9時半ぐらいまで明るいかなって感じですね。で、外なので、いろいろな雑音が入ったりすると思うんですけど、まあそれもなんかこの、一つ、スペインの雰囲気を感じてもらえたら、嬉しいなっていうふうに思います。15分に1回ね、教会の鐘が鳴るので、まあ、そういう音が入るのは仕方ないんですけど、まあ、それは気にせずやっていきたいと思います。まあ、結構ね、前回の更新からいろいろあって、ツイッターを消したっていうのが前回の話だったと思うんですけど、まあなんか最近やっぱ、ツイッター消してからその後ね、また引き続き、なんだ、2週間近く経ってるんですけど、まあもう本当に見なくて、見ないことになれますね、ああいうのはね。マジで、見て、ブラウザで、なんか、まあなんかちょっと、そうそう、最近衆議院、選挙近いですからね、なんか新しい政党ができたみたいだったとか、やばい、円安がまた進んでるみたいなのとか、そういうのの時にちょっと調べたり、円安とかなんかそういうのでエゴサしてみたり、でもなんかそれももう、別に、なんて言うんだろうな、ブラウザ検索の一環の、まあなんか一つのなんかこう、趣味的なあれでやってるんで、もうツイッター本当に、ほぼ、見てないですね、引き続き。で、まあ、その話を2週間前ぐらいに撮ったんですけど、それからの2週間結構、いろいろやれて、まずなんか、今週の振り返りというか、まず、小出しに3つぐらいちょっとテーマがあるので、テーマというかトークできる内容があるんで、それを話してから、後半で、キャンプどうだったのっていう話をしたいと思います。まあ今日の内容は、なんて言うんだろう。いろいろと、なんか、汚い話とかも出てきたりするかもしれないんで、特に後半にかけて、なんで聞きたくない人は、聞かなくて大丈夫ですよ。まあ、聞きたくない人は、もともと僕のポッドキャストなんて聞かないと思うんですけどね。はい。はい、まあ、綺麗なところから話そうと思うんですけど、ちょうど、6月1日かな、水曜日に、コンサートに行ってきました。コンサートって言っても、まあ、日本で言うところの、まあ、フェスですね。フェスで、今、バルセロナでは、プリマベーラサウンドっていう、フェスをやっていて、プリマベーラっていうのは、スペイン語で春って意味なんですけど、私なんか春にやってるバルセロナですっごいでかいフェスがあって、それの、まあ、一つのコンサート、プログラムに参加して、何を見たかったかっていうと、そこに出てるザ・リンダ・リンダズっていうバンドを見たかったんですけど、ザ・リンダ・リンダズは多分僕がちょっと前、どっかのエピソードで話した時に曲を一曲、グローイングアップって曲をかけてると思うんですけど、かけてたんですよ。で、すごく興味持って ってたバンドが、アメリカのバンドなんだけど、それがバルセロナに来るってことで、チケットを買って見に行きました。でもフェスなんで、一つのステージに、その時は、夜6時会場のやつで、一つのステージに4グループぐらいが出て、一バンド、1時間ぐらいの持ち時間でやってるっていうような感じの、フェスです。で、まあ、プリマベーラサウンドっていうのは、2週間ぐらいやってるんですよ。フェスが。やばいよね。で、なんか2週間やってて、まあでも確かに日本でも、ロッキンジャパンとか、あれはなんか週末、2週間にわたって、土日、また次の週の土日みたいな感じでやってたと思うんですけど、もう会場変わっちゃったのかな？なんかで、それで2週間とかなんだけど、で、こっちも一緒で、週末はなんか大きいフェス会場、なんか7とか6個とか7個ぐらいステージがあるフェス会場が、バルセロナの海沿いに出現して、そこに、で、大型のなんかフェスをやってるんだけど、平日とかは、市内の、会場とかもなんか使ってやってて、僕が見に行った時は、ところは、なんか、まあ、バルセロナ来たことある人とか、住んでる人とかしかわからないと思うんですけど、中心からちょっと離れたところに、スペイン広場っていう、プラサエスパーニャっていうのがあって、で、そこを、なんかその王宮の方に持ってくと、結構いろんな、なんか丘の方にいろんな施設があるんですよね。で、その一つにスペイン村っていう、まあなんて言ってみたら、なんかスペインの古い街並みとかを再現したりとかしてる、ゾーンがあって、そこのなんか中庭が、フェスの会場になってて。で、そうですよな、ね。多分2、3000人ぐらい入れるんじゃないかな、ぐらいな感じに、の野外の会場が出来上がってて、それに行きました。で、その週末のやつはやっぱフェスなんで、チケットが200ユーロとかしちゃうんだけど、その1日内、その市内でやってるイベントは、フェスのその200ユーロ払わなくても入れて、僕が行った日は16.5ユーロで、なんで、まあ、2000円ちょっとぐらいで4つのアーティストが聴けるっていう結構お得な、フェスチケットになってました。で、まあ、僕は興味があったのはリンダ・リンダズだけだったんで、まあ、あんまり他のはちゃんとは聞いてないんですけど、まあ、リンダ・リンダズ何かっていう話をちょっと一応しとこうかなって思うと、これはね、僕、サマソニー、今年の日本のサマソニーに出演が決まってるらしくて、僕サマソニーの時はまだスペインにいるんで、参加できないんですけど、もしサマソニー行く人いたらぜひ聞いてほしいなって、で、ロックとかパンクが好きだったらぜひ聞いてほしいなって思うんだけど、めちゃくちゃかっこいいパンクバンドで、で、アメリカ、の、カリフォルニアかな？の、初のバンドで、女の子4人組で、みんな10代で、一番若い子が11歳なんですよ。ドラムの子なんだけど。で、まあ、まずそれが驚きじゃん。で、一番年上でも18とかかな？なんか、そのメンバー紹介とかの時にも、ドラムの子を紹介するときに、音声、そう、11歳です、みたいなことを、音声アニオスみたいなことをなんか言ってて、客がめちゃくちゃ湧いてたのがありましたね。で、まあ、何が気になるかって、まずバンド名じゃないですか。リンダ・リンダズって、リンダ・リンダって、もしかしてブルーハーツのカラオケ定番曲のリンダリンダから来てんのかって思ったら、まあ、まさにそうなんですよ。で、ブルーハーツのリンダリンダからバンド名を取っていて、で、まあ、なんかそもそもこのバンドがなんでリンダリンダズってかリンダリンダに出会ったかっていうと、 ちょい結構前の映画で、リンダリンダリンダっていう、日本のね、映画があって、なんか女子高生のバンドの映画で、僕もですね、多分2、3年前に1回見たのかな。だから、記憶曖昧なんだけど、なんか、女子高生のバンドがあって、で、なんか、バンドが、学園祭かなんかに向けて練習とかしたんだけど、なんかいろいろ揉めたりなんかあって、なんか空中分解しかかってたところに、その学校に来てた韓国からのなんか留学生の女の子がいて、そのなんか空中分解しちゃったけど残ってたメンバーの人たちが、その子に声をかけて、ボーカルやらないみたいな感じで、学園祭に向けて、まあ、なんか新しい体制で、留学生、日本語がね、まだ拙い留学生の子が、ボーカルをやるって歌うっていう、映画だったんですよ。で、それめちゃくちゃ青春、パンク映画みたいな感じで、僕もすごく大好きで、めっちゃ感動して、で、しかもなんか、まあ、打足なんだけど、この映画はなんか先生役で、俳優の甲本雅弘っていう人がですね、甲本雅弘って知ってる人は知ってると思うんですけど、ブルーハーツのボーカルの甲本ヒロトと兄弟なんですよね。だから、まさになんかこの映画すごく、ブルーハーツへの、すごく、なんていうんだ、に密接に作られた映画だし、かつ、なんかその女子高生がパンクをやるっていう、まあ、なんかかっこいい映画で、僕はすごく好きな映画で、ぜひ見て、みんな見て、気になる人は見てほしいなとも思うんですけど、その映画から、リンダリンダズっていう、バンド名も取られ、それに影響されたみたいなことをどっかで、リンダリンダズの人たちは言ってるらしくて、で、まあ、リンダリンダズ4人組なんだけど、2人が、ラテン系のアメリカ人で、2人がアジア系のアメリカ人なんですね。だからこう、まあ、言ってみればなんかその白人のアメリカ人じゃない、まあ、マイノリティというか、まあ、アメリカ、まあね、世界中でもそうだと思うんだけど、やっぱりそういうアジア的なさ、とか、ラテン的なもの、とかの差別とかを、まあまあ、感じる場面がすごく多いし、まあ特にこのコロナのシチュエーションとかで、やっぱなんかその中国系の子とかは、まあなんか中国人には近寄るなみたいなことを学校でなんか言われたりとか、まあなんかそういうようなことを、まあ経験してる、まあなんか子たちで、なんかそこから発せられる、なんていうか、パンクの歌詞とかが、まあ、ド直球ですごく、いいし、まあ、サウンドもすごくかっこいいっていう感じです。で、やっぱり、やっぱりっていうか、バンド生で聴いて、まあ、演奏力さることながら、まあ、もちろんすごいんだけど、やっぱ、パンクバンド、やっぱ生で聴いてすごいと思いたいし、リンダリンダズはまさに、Spotify とか Apple Music 聞くよりも、すごくいい音を出してたなっていうふうに思います。何が良かったかっていうと、なんかまずは、セットリストで一番最初に、ブルーハーツのリンダリンダをカバーしたんだよね。で、まあ、それだけで、さ、ブルーハーツ大好きに僕からしたらもう感動もなんだけど、この場面でリンダリンダをやるの何がすごいかっていうと、やっぱりスペイン人、リンダリンダなんて知らないし、まあ、もちろんその誰もなんか乗り方がわからなかったんですよ。だってリンダリンダって、もちろん、てか、ブルーハーツって音楽配信のプラットフォームサービスに入って、乗っけてないから、リンダリンダを、Spotify とか Apple Music で聞くことができないから、まあ、そもそも、 そういう曲を知らない可能性は結構高いっていうのと、まあ、しかも日本から離れてるしね。だから彼女たちがリンダリンダをやってる時に、一番最初の曲ではやっぱすごくつかみを取りたいところなんだけど、そこになんか自分たちの、やっぱパンクとしての芯みたいなのをなんか見せつけられた感じがして、すごい良かったのと、あと、まあ、お世辞にも、すごく、その、ボーカルの子が、日本語が上手ってわけじゃないですよ。だけど、ちゃんと日本語で歌ってるんだよね。で、なんか、それって、なんか、リンダリンダリンダの映画の、韓国人の留学生が、日本語が拙いながらも、頑張って歌うみたいな、だけどなんかそこに魂がこもってるっていうのを感じるって、なんかすごく、まさにパンクだなって、ちょっと言葉薄いけど、まさにパンクだなって思って、本当に感動したんですね。もうね、涙が出そうになったって感じ。で、まあそれがまず一個すごいところで、で、あとは、まあそこからは、まあ、基本的に自分たちの曲で、まあ、途中でね、ザ・ゴーゴーズっていう、アメリカの、何年前だろうね、結構昔のレ、女性ユニット、女性グループの曲、結構フェミニズムとかね、そういう時代の曲をやったりとか、まあ、してたりもしたんだけど、で、なんか、4人が、みんなボーカルができるっていうのはすごくて、それなんか、やっぱライブで見るとやっぱりすごい面白いんだよね。その、で、ギターが2人、ベースが1人、ドラムが1人なんだけど、例えばさ、リンダリンダをやった時は、真ん中のベースの子が歌ってたんだけど、その後ギターの子が歌う、次の曲はギターの子が歌って、で、次の曲はもう1人のギターの子が歌って、次の曲は、ドラムの子が歌ってみたいな感じで、こう、ボーカルが回ってく感じとかもなんかすごく面白くって、僕は、まさにライブが楽しいバンドだなっていうふうに思いましたね。あと僕はなんかそのパンクバンドでドラムやってたっていうのもあるんだけど、ドラムの子が、普通にドラム上手い。11歳なんだけどね、ドラムの子は。11歳なのにドラム上手いし、ドラム叩きながら、ボーカルできるし、そのボーカルの声出てるし、なんかね、えぐいかったなぁ。し、なんかまあちょっと、全然変な意味ではなく、やっぱり、どこかに可愛さはあるから、なんか可愛くて、だけど力強くて、でもってストレートでってなんかね、もうね、かっこよさのなんか最高到達点みたいなのをなんか見せつけられたっていうのが、まあ、今週あった話の一個です。もうなんか一個話すのに、もう、リンダリンダーズ少し好きすぎて結構喋り込んじゃったんだけど、ぜひ聞いてみてください。で、サマソニーに行く人は、まあ、他に見たいバンドはたくさんあるだろうけど、なかなかリンダリンダーズ日本で見えるチャンスはないと思うから、ぜひ、リンダリンダーズがやってるステージに行ってみてほしいなっていうふうに思います。あとやっぱなんか、せっかく日本に来るんだから、どっかでソロ、なんかね、単独のイベントをやってくれたらいいなって本当に思う。いますね。僕にそういうのをなんか誰かに言っても言う人もいないんだけど、ぜひやってほしいなっていうふうに思います。はい。これがまあ1個目。で、2つ目は、建築をね、久々に見てきて、でも、まあ、もちろん僕は建築をやろうとやってて、建築家になりたい人間なんで、これは話さずないわけにはいかないんだけど、二つ見たんですけど、一個は、エンリック・ミラージェスっていう人が設計した、カタルーニャ工科大学の建築学部のキャンパスで、 もう一つはリカルド・ボフィルっていう建築家がやった、ウォールデン・ナン・セブン。ナン・セブンって言うべきなのかな。まあ、ウォールデン7っていう、7でいいかな。集合住宅のプロジェクトを見てきました。で、なんか、こっちで前、アルバロシザの、音楽ホールを見に一緒に行った、アンちゃんっていう友達が、こっちで出会った友達がいるんだけど、そのアンちゃんにまた誘ってもらって、で、芸大の建築学科での、アンちゃんが芸大の建築学科からこう、バルセロナに留学しに来てて、で、同じく芸大の建築学科からウィーンの方に留学してて、バルセロナに遊びに来てた、なんかジャミン君っていう人と、三人で、アンちゃんが通ってる大学キャンパス、これはなんかミラージェスって人が設計した大学キャンパスで、で、もう一つ、ボフィルっていう、リカルド・ボフィルって人が設計した集合住宅を見てきました。で、エンリック・ミラージェスも、リカルド・ボフィルも、スペイン、バルセロナを代表する、建築家で、まあ、二人とも、もう、亡くなってて、ミラージェスは、かなり前、もう20年近く前なのかな？そんなことない？結構前。2000年代に、確か2000年代に亡くなってて、リカルド・ボフィルは、ほんと今年亡くなって、亡くなった建築家で、ボフィルの建築は、なんか銀座とかにも、ある、ですよ。で、もうお二人ともすごい世界的な建築家で、バルセロナを代表する建築家なんだけど、それらを見てきました。まあ、写真はインスタの方に載っけようと思うんですけど、めちゃくちゃやっぱ、僕はなんかあんまりバルセロナの建築、まあ二人ともね、なんかこう、評価の仕方がわからない、まあ現代建築家なんですけど、すごく綺麗な建物だったし、まあ、ミラージェスは、やっぱ曲線のなんか、使い方とかが、すごく綺麗だなーって、また、単純に思ったし、だその中からなんかプロポーションとかも、普通に、わ、すごい人が設計してるって、わかる建築だったし、リカルド・ボフィルの集合住宅も、は、リカルド・ボフィルはなんかすごいカラーコンクリートとかをすごい使う人なんですけど、なんかその、かなりユニークで、唯一無二で、なんかこう、パッと見、日本の、なんか、メタボリズムっぽさみたいなのもなんかちょっと感じたりしながらも、なんていうか、迷宮みたいな建築なんですよ。なんか、中に無許可で入って追い出されたんだけど、中もすごく、集合住宅なんで、エントランスドアを通ったら、中にこう、ボイド、中庭みたいなのがあったりとかしていて、なんかそういうのの、に、こう、全部のこの家が面して、部屋が面してたりするんですけど、そういうのとかがすごく、迷宮みたいな感じで、なんか、いや、この建築も唯一無二だな、っていうふうに、思ってめちゃくちゃ面白かったし、バルセロナにいる間にあんまり僕は、まあなんだろうね、別にそんなにすごく建築を見るのが好きではないっていうのもあるんですけど、建築家になりたいんだけどね。まあでも、こういう機会に連れ出してくれてめちゃくちゃありがたいなって思ったし、建築気になる人は、ね、すごくおすすめだし、いい建物でした。はい。じゃあ建築の話は、サクッとなんですけど、こんな。あ、じゃあまたでも、なんか、見に行ったら、こうやって、毎回、忘れないうちに、ポッドキャストで喋りたいな、っていうふうに、思います。はい。あとは、 そうですね、最後の、テーマなんですけど、僕はというか、みんなゴキブリって好きですか？好きって人はあんまりいないと思うんだけど、僕はね、みんなが異常に嫌うほど嫌いではなかったんいや、別になんか素手で触ってめでるみたいな感じじゃないんだけど、まあ、なんか出たら、あ、出たなって、なんか、あんまりこうゴキブリをいるところにまあなんか汚いものだっていうふうに、こう、ちょっと思っちゃってるから、まあ、あ、出たなって思ったら、なんか日本ではスプレーして、殺して、トイレに流したり、捨てたりして、で、まあでも、うわーとか大きな声出すようなことはなく、粛々とやるみたいな感じで。で、なんかスペインに来ても、もう僕はあんま9月に来たから、まあなんていうか前の家ではゴキブリは見なかったし、路上にまあ出たり潰れたりしてるのはいるんだけど、まあなんていうか渋谷とか行ったらもっとなんかめちゃくちゃいるから、あんまり気にならなかったし、まあ、ゴキブリ別にそんなにスペインで接点はなかったんですけど、新しいフラットに引っ越してきて、まあなんか霊がちょくちょくゴキブリのちっちゃいやつとかをなんか見つけるようになって、この暖かくなってきてからですね、5月の中旬ぐらいかな。で、なんか、まあでも、とはいってね、本当にちっちゃい。2センチとか ?1 センチぐらいかな ?1 センチぐらいのなんかちっちゃいゴキブリ出てて、で、なんかまあ、その都度僕が潰して、捨てて、で、まあ、レイはすごい苦手だから。で、まあ、うちのフラット、ゴキブリ得意な人、特に得意な人はいないから、まあ、基本的に、はい、僕が、みたいな感じでやってたんですよ。で、ゴキブリとは関係ないんだけど、やっぱ、この暑い季節になったから、蚊も増えてきて、で、部屋のベッドルームっていうか、部屋ベッドルームなんだけど、ベッドの上に、こう、蚊や、白いネットで、蚊が入ってこないように、モスキートネットを張ったんですね。で、まあ、夜ね、部屋閉じっぱにするとやっぱさ、暑くなっちゃうから、扇風機を回すほどでもないから、まあ、窓を開けて、寝たりするために、まあ、ネットを買って、で、まあ、なんかそれのおかげで蚊はなんか全然刺されなくなって、すごくいい感じ、だったんですけど、なんかある夜、まあ、僕もスキートネットの中で、まあ寝始めてそうね、一週間ぐらいかな。僕のなんかこう寝てた時に、まあなんかこう、まあ虫の音とかなんかちょっと気になったりすること、たまにあると思うんですけど、まあなんかそういう感じでなんか僕の首がなんかこう、首をなんかチクチクちょっとして、でなんかこう、頭の方にそのなんか、ものがこう動いてって、でなんかこう、最初僕、その、なんかこう、雲とかもね、たくさん出るから、ちっちゃい雲とかがなんかこう、首にくっついてんのかなとか、まあなんかコバエとか、かなみたいな風に思って、普通にこう、払ったんですよ、右手で。寝ぼけながら。そしたらなんか、右手でなんかこう、羽っぽいものを、感じて、なんか、あれこれなんか、感じるほどのでかい羽っぽいものだし、コバエなわけないし、まあちょっと、クモにしてはなんかちょっと感じすぎるなって思って、夜中、普通にこう見たら、それはゴキブリで、で、まあ僕の首を、とか頭ゴキブリが張ってたんですよ。ね、もうびっくりしちゃう。びっくりするじゃん。 で、まあさ、その時は全然冷静じゃないから、てか寝ぼけてるから、ゴキブリが、そのモスキートネットの内側にいるのか外側にいるのかわかんなかったの。まあ首を張ってるからもちろん内側にいるんだけど、外側にいるかもしれないとか、なんかなぜか思って、しばらくこうゴキブリをこう眺めてたら、あ、全然ネットの内側にいるってこと気づいて、で、レイが、ゴキブリもう本当に大っ嫌い。だから、どうしようって思って、なんか、まあ、レイが多分このネットの中でゴキブリに対峙したら、絶対、やばく叫ぶって思ったから、まあなんか、一応軽く起こして、ネットの外に出るように、目をつぶりながらネットの外に出るように行って、で、その僕はそのままネットの中に入り込んだゴキブリを、まあじゃあ倒そうって思って、まあなんか深夜に格闘したんですよ。で、まあさ、ちょっと首とかを這われちゃうと、さすがの僕でも、ゴキブリちょっと嫌になってて、で、しかも、今回のゴキブリはなんかその、1センチとか2センチとかじゃなくて、いわゆるもう、成人したじゃないな。なんていうの？みんなが気持ち悪がるデカさのゴキブリで、でかいんですよ。5センチもっとあるね。6、7センチぐらい。そうだね。ありそうな。もっとあるかもしれない。で、なんか結構大きいゴキブリで、うわ、最悪だなって思いながら、でもそのモスキートネットの中、だから、なんかさ、あれっすよ。UMA、総合格闘技の、金網に囲われてる総合格闘技場みたいな感じで、ゴキブリも逃げれないし、僕も逃げれないみたいな、なんかそういう戦いになって、で、まあ最終的にね、僕の KO 勝ちなんですけど、ネット越しにゴキブリを潰しまして、で、まあ5、6センチあるゴキブリだと、潰した時に、潰れたっていう感覚が、するじゃないですか。で、なんかそれ僕はもうなんか、うわって思いながら潰して、で、冷静に考えてみたら、なんかそのネットって、誰も入ってこない前提だったらいいんだけど、なんかこう一度誰かが入ってきたら、そいつもなんか抜け出せない、簡単には抜け出せないみたいな構造になってるっていうことに、当たり前なんだけど、その時に気づいて、もうなんか、そっから僕ちょっとネットの中に寝るのがトラウマになって、しかもゴキブリも嫌になって、で、僕ついにゴキブリが嫌いになったんですよ。だから、まあ今、まあでもそれでも多分、レイとかよりかはまだ大丈夫なんだけど、相当今ゴキブリが嫌いで、あれは本当に気持ち悪い生き物だなって思います。なんで寝てる人の首を張ってるんだ、みたいな。そんなにことしなくていいのにって思いますけどね。別に、なんか、台所で、なんか、残飯があるから台所に来ちゃったとかだったら、まだなんか、生物の習性として、なんか納得はいくけど、なんでわざわざ、俺らが寝てる蚊帳の中に入ってきて、で、俺の首を伝って頭を登ってたんだっていう、本当最悪な経験をしました。で、それで僕は本当、まあ、レイと相談して、一度ね、ベッドとかを外に出して、全面清掃をして、で、ゴキブリのなんかこっちのスーパーで売ってゴキブリのスプレーみたいなの、部屋中に撒き散らして、でもってゴキブリの、食ったら死ぬ餌みたいなのもセットして、フラット中にね。で、対策を万全にしたつもりが、2日前に また部屋でゴキブリが出て、その時は蚊帳の中には出なかったんですけど、普通にゴキブリが、なんか空から降ってきたって例が言って。で、なんか、もう最悪だよね。それもまた、ちゃんと成人してるゴキブリで、まあでもね、こっちでスプレーを買ったから、そいつを吹きかけまくってたんだけど、ゴキジェットは強力だね。こっちのスプレーはね、10発目ぐらいでようやくね、なんかね、神経やられてるみたいな感じで裏返ってヒコヒコしてたけど、日本のはなんか、一発当たれば、そのままなんか、徐々に弱ってくから、ほんと日本のゴキブリ対策グッズは優秀だなって思いました。あ、ほんとゴキブリ嫌いになってしまったっていう話ですね。まあ、気持ち悪いよね、ゴキブリって。できることなら、そういうのがいない家に住みたいなっていうふうに。そういうのと共存ではなく、別世界で、別の空間で生きててくんないかなって、ほんと心から思いました。はい。っていうね、今日の、前半の話は、リンダーリンダズの話と、建築を見に行った話と、ゴキブリと戦いましたっていう話の三つでした。はい。はい。徐々にね、こう、リンダリンダズはなんか本当に何も嫌なことはない。まあ、建築もそうね。ちょっとゴキブリにかけて気持ち悪くなってきましたね。で、まあ、この後僕はキャンプに行った話をしますけど、まあ、キャンプに、なんで行ったかとかも含めて、ちょっとグレーゾーンなこともあるので、今日はこの辺でやめとこうって人は、やめてもらって構わないですし、まあ、興味ある人は聞いてもらって、音源として世の中に残るのは重々承知で、まあ、言った僕、これを普通に言う僕が悪いんじゃんみたいな風にはなるとは思うんですけど、まあ、なんていうか、人生には別に僕は後ろめたさはないんで、全部話しますけど、キャンプで楽しいことをしたのとかを、まあ、この後話せたらいいなっていうふうに思います。まあ、聞きたい人だけ聞いてください。じゃあ、今日は、フィッシュマンズの曲を流して後半に移りたいと思います。Spotify プレミアムで、このポッドキャストを聞いてくれてる人には、その Spotify プレミアムの機能を使って、僕がここで選曲した曲を、聴くことができます。はい。じゃあ今日はフィッシュマンズでシーズンという曲をお聴きください。じゃあ前半ありがとうございました。はい。フィッシュマンズでシーズンでした。フィッシュマンズ、好きな人は好きだと思うし、今ね、僕のフラットのアメリカ人もフィッシュマンズのことを知ってたぐらいなんで、結構海外評価も上がってきているらしいんですけど、フィッシュマンズといえばなんか、ロングシーズンがすごい曲だって、なってるっぽいんですけど、ロングシーズンの前のこのシーズンっていう曲も、改めて僕は聞き返してみたらめちゃくちゃいい曲だなっていうふうに思って、かけました。いや、前回がね、ベッドカバーの、曲を、平和の大使って曲かけたと思うんですけど、ベッドカバーもね、僕今大好きなんですけど、やっぱりフィッシュマンズ大好きって言ってて、これまた僕の大好きな踊ってばかりの国っていうバンドの下津浩二も、フィッシュマンズ大好きって言ってて、まあ、もうフィッシュマンズって、いろんなアーティストにも影響を与えて、すごい、もう、レジェンド的なバンドだなって思うし、僕、やっぱ、まあね、早くにボーカルの、 佐藤さんが亡くなってるんで、生で聞けることはなかったっすけど、生で聞きたかったなっていうバンドですね。はい。じゃあ、フィッシュマンズはね、今日もう一曲最後かけちゃおうかなって思うんで、まあでもフィッシュマンズの話はこの辺にしといて、キャンプに行った話をしたいと思います。6月の3日から6月の4日、勤労でね、キャンプに行きました。まあ、なんで勤労かっていうと、一緒に行ったのが、ルームメイトのジェシーとオギーと、僕とレイの4人で行ったんですけど、ジェシーの休みがちょうど、勤労であるってことで、キャンプに行ってきました。僕はそもそもキャンプすごく好きで、日本にいるとき、まあ、すごく好きって言ったらなんか毎週末行ってるような感じかもしれないですけど、そんなことでもないけど、まあ、趣味程度でキャンプを楽しむことをよくしていて、日本にいるときでも、まあ、そうね、毎年、2、3回ぐらいは何らかの形で、こう、キャンプ的なものを、してるのかなっていうふうに思いますね。で、東京にいるときは、よく奥多摩の、別にキャンプ場でも何でもない河原でキャンプをよくしていたし、まあなんかそれは僕がね、例に告白した場所でもあるんだけど、そういう思い出の場所ですごく、キャンプするのに向いていて、川がすぐそこにあって、夏によくいつも行くんだけど、まあ暑くなったら川でちょっと泳いで、で、火も使っていいから飯もそこで作って、で、まあ近くもね、そんなに不便な場所じゃないから、スーパーとかも5分ぐらい歩いたらあるし、みたいな感じのところで、キャンプをよくしたりしてます。で、キャンプは好きなんだけど、やっぱりキャンプってテントとかいろいろ道具が必要だから、なかなかこう、こっちにいる間にできそうもないかなと思ってたんだけど、ルームメイトのジェシーとオギーが誘ってくれて、キャンプに行きました。で、まあなんか最初に行っちゃうと、まあキャンプに行ったのは、まあ、いわゆる、マッシュルームって呼ばれるやつを、やろうよって、ジェシーが誘ってくれたから、マッシュルームっていうのは、なんかこう、まあ、オーガニックのドラッグの一つで、まあ別にこっちでは別にそんなに、なんて言うんだろう、大きく取り締まれられてる、ドラッグでは全然ないんで、普通に、オランダから買ったって言ってたんだけど、まあ、オランダとかで全然、まあ、大麻王国だよね。だから、そこの辺とかでは全然普通にオーガニックで作ってて、まあ、それを普通に買って、そしたら、届く。DHL とかで届くみたいな感じなんですよ。で、まあ、それをちょっとやりに行こうっていうことで、まあ、自然の中でやった方がいいからって言ってて、キャンプに行きました。で、まあ、とはいえ、まあ、僕はキャンプ自体もすごい好きだし、もちろんね、みんなキャンプ自体好きだから、だし僕も自然は大好きだから、まあ、別に、なんていうの、それ抜きでまあ、キャンプを楽しもうっていう気分でもいたんですけど、行ったのは、バルセロナから、そうね。まあ、バルセロナからっていうか、僕の今の家から、電車1時間20分乗って、タクシー20分乗って、20分歩いてみたいなところにあるビーチがあって、カラフォンダっていう、ビーチがあって、自然保護区の中にあるビーチがあって、で、そこで、まあ、なんかその自然保護区なんで、すごく、地形がも残ってて、人がたくさん来るのはビーチなんだけど、そのビーチ 以外の場所とかの保護区の中も結構こう、めちゃくちゃ気持ちいいスポットがいくつかあって、で、僕らは、金曜日の大体3時ぐらいに家を出たんで、まあ、着いたのが5時ぐらい。で、5時ぐらいに、こう、なんとなくベースになるような場所を、決めて、で、そこで、キャンプを楽しみました。写真あげるんだけど、その本当に海沿いの、なんかこう、あれってなんて言うんだっけ？侵食作用か。まあ、風とか波の侵食作用とかがあって、こう、断層がこう見えてるような、海沿いの崖があるような場所の、なんかその、うまく開けてるところに、テント、ベースを作って、楽しみましたね。で、その一晩明けて、朝からビーチに行って、ビーチを楽しむみたいな感じでキャンプをしました。ビーチがね、まあビーチの話を先にすると、本当バルセロナって、にある、バルセロナ中心部に近いところにバルセロネータっていうエリアがあって、それ、海沿いのエリアで、バルセロネータのビーチって、どうやら人工で作られてるビーチらしいんだけど、とにかく、こう、長いんですよ。だいたいどれぐらいだろうな。4、500メートルぐらい行って、で、また堤防があって、また4、500メートルぐらい行って、堤防があってみたいなのがずっとこう、海沿いあって、で、バルセロネータからどんどんこう、北の方にまでずっと、ビーチが続いてってるっていうような感じで、で、バルセロネータのビーチに行くと、観光客も含めて、なんかもう、人でごった返してて、とにかく人が多くて、で、海もそんなに綺麗じゃなくて、まあだから行ってみたらあれだよね、江ノ島のビーチとか、あの辺のイメージかな、日本でいうとこの。まあ、都会の人がみんなそこに来て、で、人も多い。だから、あんまり砂浜も綺麗じゃない。だし、まあなんか海の水もあんまり綺麗じゃないみたいな。まあだけど、今回行ったのは、こっからね、2時間。ぐらい離れた。まあ、タラゴーナっていう、前もタラゴーナに行ってきましたみたいな。タラゴーナに行ってきましたみたいな会話僕はやったんだっけ？まあ、ちょっとやったのか覚えてないんだけど、前も多分ちょっと話したタラゴーナっていう街に近いところまで行ってきました。で、そこのビーチは、で、200メートルぐらいしかない、本当にちっちゃいビーチなんだけど、すごく遠浅で、透明度もやばくて、だから透明度で言うと、まあだから普通に、あ、ここの辺はまだ自分の足がつくなっていうのを海の上から、わかる感じの透明度で、まあなんか、まあ日本にもそういう、ビーチはたくさんあるとは思うんだけど、本当にいわゆる綺麗で、人もそんなにいないビーチっていうような感じで、で、まあ、それに加えて、遠浅だし、波も穏やかだし、本当にね、入ってて気持ちいい海でしたね。で、なんか、しかも、ここ、ヌードビーチで、ヌーディストビーチか。あって、ヌードビーチ、ヌー、まあ、ヌーディストたちのビーチでもあって、別に必ず脱がなきゃいけないってわけじゃないんだけど、全然ヌードでいいっていうような感じになってるビーチで、僕にとってはそれ、ヌードビーチは初めての経験で、すごく面白かったし、 まあね、スペインのビーチで僕が行ったことあるのが、バルセロネータとか、まあそこから北に1キロぐらい行ったところのボガテルとかなんかそういう、まあでもそれでも人がたくさんいるようなビーチだから、まあなんかそれらとこう、もうそのビーチの質で比較するのもちょっと難しいんだけど、まあすごく、まあヌードビーチ、居心地がいいなっていうふうに思いました。っていうのも、まあヌードビーチってなんかどういう感じかっていうと、まあ本当にどんな格好しててもいいっていうことなんですよ。だから、普通に、水着着てる人もいるし、まあ男性でね、下海パン、上裸って、まあ普通の海とかプール行くと普通の格好だと思うんだけど、まあ、それでもいいし、別に下履かなくても、だから、フルチンでもいいっていうことですよね。で、女性でも、まあもちろん、上下、ビキニ着てる人もいるし、上は、トップレスになってる人もいるし、まあ、下も脱いでる人もいる。まあ、さすがに上だけして下だけ脱いでるって人は いなかったから。それは、なんでかわかんないけど、そういう人はいなかったですけど、下は脱いでたらもう上も脱いでたかな。だから、そういう感じのヌードビーチで、で、っていうのがなんかこっちのヌードビーチで、まあ、普通に、さっき言ったボガテルのビーチとか行くと、まあ、全然女性でトップレスな人は、まあ、ちらほら全然普通にいて、まあ、みんなそれでね、焼いてたりするから、まあ、なんていうか、トップレスの人、女性がトップレスでいることに対して別にそんなになんていうか、こっちは、あんまり、なんていうんだろうな。まあ普通にトップレスでいたけりゃいればみたいな感じなんですけど、まあヌードビーチに行くと別に下も別に出していいよっていうような感じなのかなって思いましたね。なんかでもそのなんかそのべ、えー、まあ、好きな格好しててもいいよっていうのは、なんていうかすごい居心地がいいよなっていうふうに思いましたね。僕もまあ僕は海パン履いてたんだけど、まあ最後出るとき、着替えるときとか、こそこそと、腰にバスタオルを巻いてみたいなことをしなくても、全然、もうみんなだから、みんなフルチンだし、の人もたくさんいるし、だからあまりそういうことを気にしなくていいし、なんかその、誰かがジロジロ見てるってことももちろんないわけだから、なんかすごくヌーディストビーチって僕は居心地がよく感じました。なんか、この経験をしてからね、やっぱりなんか、やっぱここ以外のビーチも、なんかバルセロナね、ちょっと行くとすごく綺麗なビーチがたくさんあるっていうのは、こっちの現地の人とかよく言うから、まあ、ぜひ行ってみたいなっていうふうに思えたし、まあ、なんか、こう、海に、なんなんだろうね、こう、冷たい海に入って、上がって、日光浴して、体熱くなってきたらまた海入ってみたいな繰り返すのはすごく、ね、なんかサウナ的なの整うに近い、まあ、ね、サウナの整うってなんかもっと、すごく激烈なんだけど、でもね、それに近い感覚みたいなのがあって、僕はすごく最近気に入ってます。だから日焼けも結構してきてるような気がしてますね。っていう感じでね、すごくで、しかもキャンプしてたから、朝一のいい時間からこう、ビーチに入れて、朝から来てる何人もいるし、もちろんキャンプしてる人とかもいたんだけど、まあ、そうね、そこを去ったのが大体、そうね、11時半とか、そんなことないか、12時ぐらいだったかな。そのビーチに9時ぐらいに入って、3時間ぐらいいたのか。まあ、そのぐらいになるまで、3時間ぐらいいたんで、結構長かったかな。 どんどん、時間が経つにつれ、どんどん、こう、人が、来たから、そういう意味でも人がいないと、時間のヌードビーチはすごく、良かったですね。まあ僕はもう、また同じ場所に行ってもいいかなって思うぐらい、すごいいい、気持ちいい経験、体験でした。まあちょっとね、場所的には駅から遠いからタクシーにどうしても乗んなきゃいけなくて、タクシーも、そうね、帰りはそこからタラゴーナの駅に行って、まあ行きはタラゴーナの一個バルセロナ寄りの駅から行ったんだけど、タクシーで、両方とも15ユーロとかやっぱしちゃうから、で、まあ4人で割り勘したからね、1人4ユー、3点ちょい、3点、そう、4ユーロしないぐらいなんで、それはすごくいいんだけど、もし2人とか1人で行ったら、まあちょっと割高かなとも思いますけどね。まあそういうアクセスの悪さもあって、すごくいいビーチでもあるっていうようなこともあるような気がしますね。で、まあ、それがなんかそのビー、あの、キャンプの、まあ、なんていうか、ホワイトな話で、まあ、別にこっちでやる分には全然問題はないはずなんだけど、まあ、ややグレーな話は、そこで着いた直後ぐらいにいわゆる、日本でいうとこマジックマッシュルームを、食べてみたっていう。要するに、トリップ、こっちで言うトリップをしようっていうのをやってみたっていうやつで、それがね、結構面白かったんです。僕にとって初めてで、普段からね、ウィードは、こっちにいるときは、吸うことはあるんだけど、まあ、ウィードはなんていうか、まあ僕はそんなになんか詳しくない。そんなにっていうか全然詳しくないから、まあなんかその友達と一緒に吸うのは、なんていうかそんなにこう、キメキメなものを吸ってるってよりかは、まあなんかそんな高くないやつをタバコに混ぜて、もちろんタバコに混ぜるんだけど、吸ってたりするんで、なんていうかそんななんか、決まったぜみたいな感じではないんだけど、マッシュルームは本当に決まりましたね。すごかったなーっていうふうに思ってて。本当は、実は、遠征タラゴーナのビーチよりっていうのは、なんかそのマッシュルームを決めて、で、なんか、まあ、要するに、まあ、その、マッシュルーム食べる前とかは、まあ僕は、なんかそのヒッピーカルチャーとか、サイケデリック、なものとか、僕は結構昔から興味があって、本とか読んでたから、なんていうかな、この景色が何色に見えるね、みたいな話とかをしながら、ポッドキャスト撮れるかなって思ったんだけど、まあ実はなんか、そんな甘くなくて、いやもちろん、景色はビビッドに見えたりするし、いろいろ面白い見え方するし、いろんな面白い感じ方するんだけど、そもそも、こういう感じで喋れないんですよ。一応、録音回してみたんだけど、まともに喋れない。喋れてるんだけど、客観的に聞くと支離滅裂で、まあ、それが面白いとは思うんだけど、まあ、支離滅裂だったり、あと、なんかね、一つのことを喋り出すと、なんか元の話を忘れちゃうみたいな感じのことがよくあるんで、例えばだから、今から、じゃビこのビーチ綺麗だよねって話とかを、しようとしたとしても、なんかそっからなんかこう、なんかそもそも、海とか何なんだとか、なんかビーチが、みたいな、なんかその、この娯楽って何なんとか、そもそもなんでポッドキャストがみたいな、なんかそういうなんか、とにかく話が収集つかなくなって展開しすぎちゃったり、まあこれやってない人に 聞かせるのもなんかちょっと違う話だなって思ったんで、今回この後から振り返り型で、ポッドキャストを撮ってるんですけど、まあね、本当の別にこれはなんか、マッシュルーム進めますとか、別に僕自身、なんていうか、これをやってかっこいいでしょみたいな話ではなくて、まあ、どういう作用だったのかみたいなのを、まあ、すごく冷静に振り返って一応記録しとくっていう狙いがあるだけです。だから、別に、断っておくと、まあ、なんていうか、まあ、興味のある人だけ、まあ、聞いてもらえばいいし、別に僕なんか、こんな、痛いやつです、俺は、みたいな、そういう主張でも全然ないし、ただ、なんていうか、まあ、このようにあって、まあ、なんかその、日本では禁止されてるけど、まあ、なんかそういうものってなんかどういうことなのかな、とか、こう感じるいい機会だったんで、今から、まあ、あんま、そんなにね、詳細はなんか、話しすぎてもあれかなとは思うんですけど、軽く話せたらいいなっていうふうに思います。もっと気になる人はね、別に進めるとかではないんですけど、じゃあ直接聞いてください。はい。全部こう、買ったりしてるのはジェシーがやってくれたんで、僕は、なんていう商品名なのかわかんないんですけど、なんかユートピアって書いてある、パッケージに入ってる、キノコを食べましたね。で、キノコって言っても、なんていうか、なんかもうスライスされてって、真空パックに入ってるキノコで、味はね、なんかちょっとクルミみたいな、クルミ、ナッツ系のなんかこう、芳醇さとなんかねっとり感がありながら、なんか後味が結構なんか鉄っぽい。後味がするようなもので、それを、まあ、水を飲んだり、普通に僕はミックスナッツと一緒に食べたりしながら、金曜日の午後の5時ぐらいに食べました。で、そっからだいたい聞き始めてくるのが、まあ、2、30分くらいで、まあ、最初は、なんていうか、若干、こう、やっぱ、普段食べないものを食べてるし、まあ、神経系にこう、なんかこう、刺激されるものだから、まあ、若干こう、気持ち悪さみたいなのを、覚えて、なんか一つのものを見ていると、まあ、なんかそれがなんか、いろいろ、ああまあでもそんなこと、まあまあ、それは別に気持ち悪くないんだけど、まあ、単純に、なんだろうな、普段とちょっと違う感じ、ふわふわしてくるみたいなのが最初に訪れて、まあ入っちゃうと、作用がなくなっちゃうんで、まあ吐かないように、まあ吐きたいとも思わなかったけど、それでちょっと、ゆっくりと、落ち着くまで待つみたいな感じで、僕の場合は、大体最初は、まあなんかふわふわしてるのもあって、まあ音楽をかけながら、まあその時横になって空をこう見てたら、まあなんか徐々にこう空の雲がすごく近くに感じてきて、で、その雲も、雲の形が、なんていうか、面白くなるんですよ。形が変わっていくし、なんかその万華鏡みたいにもなるし、なんていうかそのパターンみたいなのが、ダダダダダダって増えてるような感じに見えたりとか、まず最初やっぱ僕は空を見てたってこともあって、雲の方にこうなんか知覚的な変化が起きてきたりとかしましたね。で、まあその雲を、まあ、いろいろ見えるようになってから、まあ、要するに、まあ別に雲以外でも、まあその時は崖というか岩があったんで、岩を見てると、 岩がこうなんかちょっと、まあ、いろいろな見え方がしたりとか、まあ、あと、森の方とか見ると、まあ、なんか森が動いて、まあ、もちろん風でね、ちょっと動いてたりするんだけど、そういうのが、より強く動いて見えたり、なんかいろいろ、こう、まあ、見るものの、なんか見え方が徐々に変わっていくっていうのが、まあ、最初の方で、で、ちょっと落ち着いてくると、なんかこう、まあ、いわゆる、なんていうか、そのサイケデリックアートみたいなのがあるように、まあ、僕自身もちょっとなんか書いてみたいなって。てか、ま、なんかみんなそういうの書いたりするらしいんで、僕も書いてみて、まあ、どう思うかなって思ってやってみたら、まあ、結構、なんていうか、色の迷いとか、なんか線の迷いみたいなのは、まあ、なく、なって、で、なんかその一つのことに結構集中できる感じになってくるんですよ。で、まあその時は僕はすごく、リラックスしていて、基本的にあんまり人と喋らないで、一人でなんかこう、絵を描いてて、まあなんかすごく楽しいなって思いながら、で、でもなんか絵を描いてる時に思うのはなんかその、奥側の景色、ちょっと手前の景色、もっと手前の景色みたいなのをこう、キャンバスに描いてってると、なんていうか、手前を描き始めると手前が止まんなくなって、奥描かないとみたいな、奥描いてたら奥が止まんなくなって、なんていうか、その、一つのことに、意識が行くと、他のがなんか遠のいていくような感覚がすごく強く、僕の場合は、出ました。だから、まあ、例えばだけど、今この、まあ、その場所では、なんか近くにも森があったし、遠くにも森があったし、もちろん空もあるし、海もあるし、岩もあるし、奥には船もあって、みたいな。だから船の方を見てると、なんかその船ばっかになんかこう、意識が行きまくっていて、絵を描くつもりなのに、なんかその絵を描くのを忘れてたり、みたいな。なんかそういう、ある種、なんていうか、まあ、なんだろうな。よく言えば、一つのことへのなんかこう、没入感が高まるんだけど、悪く言えば、なんかその、他のことへのなんかその、なんていうの、普段生きてると、僕は結構、なんか、マルチタスク的に、あれもこれもこれもみたいな、なんか同時並行的にこう、物事捉えるタイプなんだけど、だと思ってたんだけど、割とその一つのことに没入、するっていうのがなんかこう、現れてたかなっていうふうに思います。で、まあ、絵描いてるときはすごく調子が良くって、で、ポッドキャストを撮ろうって言って、なんかその、再生ボ、あの、録音ボタンを押したんだけど、で、なんか、まあなんか、とはいえなんかまともに話せる感じじゃなかったから、ちょっとまともに話せるのかの実験で、じゃあ僕が、将来事務所を作った時に、その事務所の名前どうするみたいな話をしようとして、だけど、なんかその事務所の名前どうするみたいな時に、まあ、じゃあコンセプトどうしようか、みたいな。で、なんかその事務所の名前どうしようかから、なんかその、まあ僕の場合ね、やっぱりそのデザインとかね、のモチベーション、社会、人間社会の話とか、そういう問題への関心が高いから、まあなんかそういうことがあるよね、みたいな、なんかそういう問題意識とか話し始めると、なんかどんどんそっちにこう結構流れてって、まあなんか話がこう収拾つかなくなっていくっていうような感じが、なんか見受けられたなっていうふうに思いました。で、なんか、まあ、それ自体はなんかよくあることっぽいし、まあ、なんていうか、まあ、なんで、まともに話すのはなんか難しいけど、すごくある種、すごくリラックスしてて、ある感じですね。で、だいたい食べてから、まあ2時間ぐらいかな。僕はそれぐらいからちょっと、2時間、1時間半ぐらいかな。それぐらいからちょっと、なんか、なんていうの、 若干ダウナーっていうのかな。ハイでリラックスしてた状況から、ちょっとこう、強迫観念みたいなのがなんかちょっと、迫ってくるようになって、っていうのも例えばだけど、なんか、まあ、僕らがキャンプしてた場所は、まあ、海に近い岩場なんだけど、その森の方、その背後に森があって、なんか森の方から何かがやってきそうな感じとか、海の方から何かがやってきそうな感じとか、あと、なんか途中で僕おしっこしたんだけど、おしっこして帰ってきて、で、海沿いにいるから、なんかそのジメッとしてるんですよ。海風に当たってるから。なんかそこのジメッとした感じを感じて、なんかあれ俺もしかしておしっこ漏らしたかなみたいな、なんかそういう若干ちょっとなんか不思議な強迫観念みたいなのが結構強く出てきた部分があって、なんていうか、それがちょっと不思議だったなっていうふうに思いました。で、なんか、なんて言うんだろうな。まあ別に、ダウナーだったからって別に不幸だったわけでは全然ないんだけど、なんていうかやっぱ僕ってすごく、やっぱこの手の、幻覚作用があるものとかって、自分の、まあなんか日常的な、感覚とかがなんかこう増幅させられるってよく、言われてると思うんだけど、言われてるらしいんだけど、まあやっぱ僕はなんか結構、チャキチャキしてるし、なんかこう、規範にのっとりがちな人間だから、なんか心のどこかで、まあそもそもなんかそこがあんま、そこがなんかこう、まあそもそもそのマッシュルームやってることに対するなんか、若干の、怖さみたいなのもなんかあったのかもしれないし、なんか僕自身、なんだろうな、なんて言うんだ、やっぱちょっと規範に縛られてるから、というところから、なんか、一つの、俺失禁したのか、みたいな感じのなんか脅迫観念とかをこう感じやすくなったんだなっていうふうに、思います。これうまくね、ごめん、言語化できてないんだけど、まあ、なんかそういう部分がありました。で、なんか、その流れで、過ごしてて、まあでも、絵も描いてるし、音楽聴いてるし、なんかこう、普通にゆったり過ごしてるんだけど、なんていうか、すごく時の流れが、まあ、遅く感じてんのか、早く感じてんのかな。で、僕が、ポッドキャストを回してることとかを、僕はやっぱなんかその、やっぱりその、マッシュルームの効果で、もう忘れてるんですよ、ほとんど。で、ある時ふと、あ、それ回してるなって思って、見てみると、なんか90分ぐらい回しっぱにしちゃったかなって思ったんだけど、実は30分ぐらいしか経ってなくて、なんか僕はなんかまだ30分しか経ってないんだ、みたいな。結構ね、これはなんか僕の、なんていうか、その時間は結構、なんか、じゃ、脅迫観念とか、やっぱ強く出てたのかな、っていうふうに思いましたね。で、なんかそうなると僕は結構、まあ、優等生っぽく、なんか、なっちゃって。まあ、なってよかったなって思うんだけど、なんかその、夜がちょっと更けて、日が落ち始めてきた頃に、そろそろテント立てないか、みたいな、ことをみんなに言い出して、で、なんかそれまでみんなテント立てる気配はなかったんだけど、もう、そろそろ日落ちるよ。テント立てらんなくなるぜ、みたいな。ことを言って、まあ、なんかみんなでテントを立てたりしました。なんかその、 なんか僕は、まあで、総じてそれで、テント立てて、別になんか、マッシュルームでやると、食欲もなんかなくなるから、夕飯とか一応ラーメンとか持ってきてたんだけど、そういうのは食べずに、そのまま、夜の10時半ぐらいからかな？僕はテント入って、バレイと一応喋ったりしてて、だいたいこう、まあ、徐々にこう抜けてって、寝たんだけれども、僕の中では、一つ、面白い、なんか図式があって、てか、なんか、なんか、感じたことがあって、それは、トリップって言うじゃん。だから、トリップって、要するになんかこう、トリップ A、トリップ to A from A, B みたいな感じで、なんかその、ある場所から、あるところに、まあ、トリップするっていうような、まあ、感覚だと思うんですよ。で、僕は結構その感覚が、まさにそうで、元の自分のいた世界から、そのマッシュルームを食べることによって、なんかこう、来た、別の世界があって、で、見えてるものがあって、で、このマッシュルームの効果が、まあ、切れて戻るだろう元の世界に戻、もうちゃんと戻ってこようみたいな風な感覚がすごく強くあったんで、だからなんかその若干、余白観念とかも強かったし、なんかその、こう、まあ、なんて言うんだろうな。まあ、強迫観念も強かったし、そのテントをちゃんと立てよう。僕らはちゃんと、寝ようみたいな。安全に一夜過ごそうみたいな。なんかそういうマインドセットもすごく強くあったなっていうふうに思います。で、だから、まあ、いろいろそのドラッグとかに関する記述って、ヒッピー系の本を読んでるといろいろ出てくるんだけど、まあ要するになんかその、僕の場合は、なんか悲しいけど、やっぱりこの元の、この現実の世界があって、そこから離れる、なんか、こう決まってる世界、幻覚の世界みたいなのがあるっていうふうに、まあなんか僕はやっぱ捉えてるんだなっていうふうに思いましたね。で、なんかその、そういう感じでいたのと、あとなんか僕って結構、なんか、なんか、本当にそうなるのかわかんないんだけど、本当にそれをやるかはわかんないんだけど、やっていいこととやっちゃいけないことのなんか境目みたいなのが、なんかわかりにくくなってるみたいな感じはあって、っていうの、例えばなんか、岩場にやってたから、このままなんか海に入ったら、絶対やばいっていうのは、理性的に見たらわかるんだけど、でもなんか、なんかこう、海と一体化したいみたいな、なんか欲求みたいな、なんかちょっと湧き出てきたりとか、あと、なんて言うんだろうな。究極言ってしまえば、なんかこう、なんか命に関わるようなこととかを、まあなんか、安易にやれてしまいそうみたいな感覚はあったのは結構こう怖かった。まあね、気持ちいいんだけどね。なんか気持ちいいからこそ怖いみたいなところはありそうだなっていうふうに思ったんで、なんか、まあ、僕自身はなんていうかすごくいい経験だったんだけど、じゃそのトリップの質としてすごい良かったかっていうと、 まあなんか決してそうでもなかったなっていうふうに思ったっていうのと、やっぱり僕は結構理性に縛られてるんだなっていうふうなことを、まあなんかなんかドラッグを通して、なんかドラッグをとかマッシュルームを通して、なんかこう増幅された自分を通してなんか思うことができたなっていうふうに感じました。まだね、これはうまく言語化できてないような気はするんだけど、ティモシー・リアリーとかね、本当にこうドラッグと人間社会みたいなのを、本当に融合させようとした思想家とか、なんかそういう人たちの研究とかをね、とかが前なんか世の中にいっぱいあるんですけど、なんかそういうのになんかまたより興味が湧いてきたなっていうふうにも思います。まあ、日本にね、帰るとこういうのはなんか一切できないし、まあ別になんかできないところでやりたいとも思わないんだけれども、なんかすごく、今まで見ることのない、今まで感じることない感覚とかに、入れて、すごく僕は良かったなっていうふうに思いました。ね、こうして、また元の世界に、僕なりに言うとね、元の世界に戻ってきて、こうやってポッドキャストを配信できてるのも、まあなんていうか僕にとってはすごく幸せだし、こうやって、まあ必ずしもあっちの世界に行かないと僕はなんかこう想像的なことができないなとも思わないんですけど、なんていうかこう日頃見れてないものを見れるいい機会だなっていうふうに僕はやっぱ思うな。なんかでなんかこういう話を聞くと、まあなんかそういうのと結局なんか、こう、現実逃避でしょうみたいな風に思う人とかは、もちろんいると思うし、まあ、現実逃避でもあるとは思うんだけど、そもそもなんか現実ってかなり複雑で、なんか現実はなんかありのままに受け止めるっていうのはなんかまあ、ほぼ不可能で、現実をなんていうか自分なりにこう、いろいろ解釈してるわけじゃないですか。だから、そのなんか現実を解釈する自分っていうのは、なんかどういうものなのかとか、その解釈しようとする自分のなんていうか、こう、特性みたいなものは何なのかっていうのを考えたときに、いや、あながち、そういう幻覚の中での自分みたいなのを、まあ、感じるっていうのは僕にとっては、まあ、全然間違いじゃないような気はすごく、しています。まあ、でも、最後にね、これは別に僕の名誉のためにも言っとくと、別に誰かにこれを勧めたいとか、社会が全員ドラッグやった方がいいとか、なんかそういう思想では全然なく、許された範囲で、で、健康に害のない、ように、やるべきでしょうっていうふうにはもちろん思ってるし、僕自身も、最初ってこともあるから、そんなにたくさんの量は取らずに、楽しんだっていうような感じです。でも、僕は、すごく、普段はなんかこう理性的にマルチタスクでとかをこうこなすのを普通にやってて、僕はなんか優等生っぽいし、学級委員っぽいんだけど、本当は一つのことにこうのめり込んで何かをやるのが好きなんだろうなっていうのはなんかそのドラッ、あのマッシュルームを通して、再度感じたっていうのは嬉しくて、まさになんか僕にとっては、物を作ってる時っていうのは一種のこう、肺の状態で、それになんかこう、打ち込むと、なんていうか、周りのこと が見えなくなるというか、それ以外のことがなんか遠のく瞬間とかはあって。それはね、なんていうか、僕はなんかものづくりが好きだって言ってるのはなんかあんまり間違ってなかったなっていうふうに勝手に思ってて、僕はすごく、勝手に納得して勝手にいい気分になってるんですけどね。はい。また、今はね、このスペインのバルセロナの、フラットには、目の前にあるんですけど、ウィードを今、育ててて、自家製で、ホームメイドウィードをやってるんで、それの、をやったりとか、また違う、こっちでできる、なんかそういう経験をしたら、まあ、その忘れないうちに、ポッドキャストに取りためておこうかな、っていうふうに思います。はい。まあ、今日は、そんなところで、でした。まあ、仮に僕が有名になったとしても、この話は、が出てきて、なんか僕が、やばい、こいつやばいんじゃね?みたいになんないといいな、っていうふうに思いながら、今日は、終わりにしたいと思います。最後の曲は中盤でも言ったんですけど、またフィッシュマンズの曲をかけたいと思いますけど、僕はこれはマッシュルームを食べて、1時間後ぐらいにこの曲を流してたら、まあね、ちょっと感受性が豊かになってて、泣いてましたね、この曲を聴いて。まあ別に、今でも、この状態でも真剣にというか、エモく聴けば泣け、いつでもなんかこう涙が出てきそうな曲ですね。夜も更けていい時間になってきましたね。じゃあ最後はこの曲でお別れにしたいと思います。フィッシュマンズでナイトクルージング。